失礼しました。Today we're going to finish Joel, right? Only three chapters. 今日ヨエル書の終わりまで学びたいと思うんですけど、もう3章しかないので。We know that Joel is prophesying about the day of the Lord, right? ヨエルの予言とかを見ると、まあ、主の日に関するこの予言があったでしょう。The day of the Lord is also the day of judgment. 主の日って、まあ、裁きの日ですよね。In the Bible, it calls it、the day of visitation, for example. もう神の訪れの日も呼ばれてるし。The great day of God Almighty, says in Revelation 16, 黙示録16章で、全能者なる神の大いなる日とか。Or the day of wrath, 見怒りの日とか。まあ、いろんな名前があるんですけどね。And it's the time at the end of the age that God's going to judge everyone who rejects Him. で、この主の日ってのは、もう時代の終わりに、世界の終わりに、もうずっと神様に否定した人が神様に裁かれる。Now we talked about this before, the timing's important. で、前こういう話もしたんだけど、このタイミングも大事ですよね。I think asWe need to understand that the day of the Lord is going to happen right after the rapture of the church. で、いつこの主の日が起こるのかって聖書的に見ると、教会の景況の直後、すぐ後起こるんですよ。And we know after the church gets raptured, we're going to enter 7 years of what we call the Great Tribulation, right? That's the day of the Lord.
で、景況が起こって、このように、この神様の、もう7年間の大患難が起こるんだ。が始まるんでしょうね。これは、もうもちろん主の日のこと。
And you can read about it, and we have been, as we've been looking through the prophets, right? Isaiah, Jeremiah, Ezekiel, so forth.
で、もちろん、聖書を読めば読むほど、もう最近じゃない、しばらく、預言者の書とかを学んで、いつでも、何回もこの主の日のこと、大患難のこととか、神の裁きの話が出てきてるんですよね。イザヤ書とか、エレミア書とか、エゼキエルとか読んだら。もちろん、黙示録とか読んだら、もう細かく書いてあるんですよね。
And of course, if you, look in Revelation, for example, it's written there very detailed what's gonna happen. But here today, in Joel chapter 3 again, or in Joel,All of Joel, but especially in chapter 2, we're going to see what happens during that time as well.
で、もちろん、まあ、夜、一章、二章、三章、全体、夜章読んだら、もう、主の日の話があって、今日、まあ、特にこの三章入ると、まあ、どんな様子があるかって、大患難の時とか、今日、また、見ますので。
So let's look at verse 1 here. だから、今、一節読みます。
見よ、私がユダとエルサレムを、回復させるその日その時って書いてあるんでしょうね。その日その時って。
Before we go on here, he's saying in those days, in that time here, the day of the Lord, the great tribulation. But he says he's also going to bring back Israel. He's going to bring back Jerusalem.
でもここにユダとエルサレムを回復させるその日その時ってここに書いてあるでしょ。
You know, if you look at what is he talking about specifically here, of course, you know, every prophecy has a near fulfillment and a far fulfillment. The near fulfillment would be the end of the Babylonian captivity, right?
で、もう何度も見たんですけど、予言を見ると、二つのこういう解釈、見方があるんですよね。で、一つは近い時期での成就とか。なんか近い時期での成就を見ると、確かにこれはバビロン報酬の後にイスラエル、たちみんなエルサレムに帰ることが戻ることができたでしょ。
And they rebuilt Jerusalem and so forth.
でもちろんエルサレムとかその宮とか全部再建したとか。
But if you remember in well last week in chapter 2, Joel's writing about these last days, right?
でもヨエルの2章、先週2章の例えば最後の5節ぐらいとか8節から最後まで読むと、この終わりの日に関してヨエルが予言したでしょ。
From 28 to the end or so, he starts talking about what's going to happen in this last days, these days that lead up to the judgment.
この、裁きの日まで、 何が起こるのって。And he said that God is going to pour out his Holy Spirit on all flesh, for example. 例えば神様がすべての人に霊を注ぐとかって書いてあるでしょ。And he's going to show many wonders on heaven and earth, and there's going to be all kinds of sort of these cataclysmic events, blood and fire and so forth. まあ、そして天と地に印を表せるとか、あと地と火とか煙の柱などとかって神様がすべてそれを表せるんですよね。This is all leading up to the last days. だから、こういう、終わりの日に来る前にこういうことがすべて起こらないといけないんです。And I believe that Joel's prophecy of the last days then is talking about now actually. だから僕はこれを読むと、この終わりの日に関する予言とか話を見ると、ヨエルのを見ると、もう確かに現代の話ですよ、それは。Actually, I think it's talking about the last 2,000 years or so. Right, what we call the church age. これは一番、まあ、2000年の話だと思うけど、2000年間の話、この教会時代っていう、恵みの時代っていうことだと思いますよ。After Jesus died, remember?He resurrected, he told the disciples to wait, he showed himself to the disciples and he told them to wait for the Holy Spirit to come, right? And then he went back up to heaven.
で、イエス様が十字架にかけられて死んで葬られて、その後、弟子たちとまた自分自身を表したでしょ？で、交わってそこにエルサレムに行って聖霊様、助け主を待ち望みなさいと指示出したでしょ？で、イエス様は天国に戻った。
And then we remember at Pentecost, God poured out the Holy Spirit, and the church started.
で、その時、で、その後、イエス様が、まあ、天に戻って、で、神様が聖霊様を注がれたんですよね。で、教会が誕生されたんだ。スタートしたんだ。
And I believe from that time on, God continues to pour out His Holy Spirit.
で、その時から今まで神様がずっと聖霊様とかを注ぎ続けてるんでしょ。救い主だけではなく、助け主が私たちのこの間にもおられると。
That we don't just have the Savior, we have that Helper with us today. From that time on, all the way until Jesus comes back, the Holy Spirit is here.
だから、その時からイエス様が戻ってくる再臨の時まで、聖霊様が教会、まあ、この世におられるはず。
And then we also know, like it says here, God started bringing back the Jews to Israel, right? The last 150 years or so, Jews have been going back to Israel. And then in the last, like about 70 years ago, they had their own nation again.
まあ、そして、イスラエル、神様が、まあ、イスラエル人のために、イスラエルの人たちのためにイスラエルを用意してたんですよね。だから最近の150年ぐらい、少しずつでもイスラエル人がイスラエルに戻っていってる。そしてもう70年前ぐらいから1948年に、またイスラエルが国になったでしょ。
We know that this is part of the prophecy, but it's not done yet, right?
これはこの約束通り、約束じゃなくて、福音じゃなくて、予言通りの話だけど、まだまだ終わってないんですよね。
But the thing we do know about this timeline is that once things start to happen, as the Bible prophesies, it's going to start speeding up and happening sooner and sooner.
でも私たちがもう聖書を読んだらわかるんですけど、私たちがよく知ってるのはこの予言の話、予言のことが起こるともうだんだんスピードアップしてもっと起こるようになる、いろいろが。
And pretty much everything that needs to be fulfilled prophetically before Jesus can come back has been fulfilled.
もうそして、イエス様の再臨の前に起こるべき、この予言とか、ほとんど成就されてるんだ。もう達成されてるんですよ。
Which means the rapture of the church can happen at any time, right?
だから、教会の景気をくだ。いつでも起こってもおかしくないでしょ？ Really. And then in the last days, we know there's going to be war and all these stuff. I mean, look at the news, right? そして終わりの日に、あの、戦争のこととかいろいろあるって、もうニュース見たらわかる。もうそういうのがあるけどね。But it's going to happen quickly. でも本当に、あの、どんどん早くなるすべてが。You know, when you set up dominoes and you push one domino over, the thing goes, right? It's like that, right? ドミノとか、そんなことある。こういう並べて。一個目倒したら全部、だなななな早く倒されるでしょ ?Or, actually the Bible describes it as a woman giving birth. あと、聖書を読むと、この子供を産む時の痛み、でも陣痛の話、見たいって。When a mother goes into labor and the contractions start, it doesn't spread out more and more. It speeds up, right? もうだから、あの、まあ、陣痛とかが始まって早まるでしょ？近づいてくるんだよ、だんだん。そういうことを私たちの目の前にも見れると思いますよ。で、今日ヨエルにそういう、まあ、ヨエルに関して、まあ、私たちよりも将来のように、予言として書かれたんだけど、見たら、探したら、見えると思いますよ。こういう、この印とか。If we're looking for these signs, we're looking for, you know, these, what's written here, we can find it for sure, you know, and so it's important, I think, for us to understand that, right?
だからこういう理解するのを見るのが、非常に大事なことって、恐怖を利用することじゃない。
It's not fear-mongering, you know? It's not to make you panic or anything like that.
だからみんなパニックさせるためとか、そういうわけではないんですよ。
You know, it's not some made up religion, you know, some sensational story to trick you into listening to me, you know, coming to church. If I freak you out, maybe you'll come to church more.
まあそして、ね、この作り話でもないんですよね。なんか誰かをパニックさせたら、まあ教会来れるんじゃないかなって。そういう動機もないんで、意味もない。ただ、事実として、現実として、すべて聖書に書いてあることがその通り起こるだけ。
It's just whatever the Bible says is going to happen. Every prophecy written, you know? And everything up until this point has come to pass. God's batting a thousand, right?
で、今まで神様が予言されたこと全部達成されて、成就されたでしょ？もう 100% でしょ。だから、これからまだ起こってないことは起こるはずでしょ？
And Jesus says, it's gonna happen, but when it happens, so what do you do then?
なんか絶対起こるって分かってるけど、じゃあ起こってる時、周りにこういうことが起こってる時を見たらどうすればいいのってイエス様何言われたか覚えてる？
He says, look up for your redemption draws nigh.
見起こし、あ、目を起こし、頭を上げなさい。贖いが近づいてるからって。だから気をつけましょうよって。イエス様の方に見ようよって。もう前言ったようにこの全体像、このビッグピクチャーはしっかり見れるように中心としてね、集中しようよって。
Let's concentrate on the big picture that we talked about before. Focus on what's important. Focus on what's going to last. Eternal things.
なんか永遠のこととか。残ることをフォーカスしようよって。
And we don't have to freak out.
で、ビビる必要もないし。
In fact, Paul talked about the rapture and, you know, day of the Lord in 1 Thessalonians chapters 4 and 5. And Paul says, this is what's going to happen, so comfort and edify one another with these words.
まあ、第1テサロニケ4章、5章を見るとね、パウロがね、この終わりの日とか、景況に関して、教会にいろんなことを教えたでしょ？その時、互いに励まし合う、この言葉で。互いに励まし合う、互いを高め合うって。だから目を覚めること。パニックする人は必要はないよ。心準備して、毎日、行こうよって。生きようよって。
Let's know what's right, let's be awake, let's be ready, and let's live today, right? That's it, we don't have to panic.
God's in control. 神様すべて収められてるから。すべて神様のタイミングが起こるんですよ。
Sometimes we think, I can control God's timing. No, you can't. ある時自分が頑張ったら神様のタイミングもずらせるかなとかって思ってるけど、できない。御心は御心。
You know, you look at what's happening, right? Like I said, in Ukraine or whatever, right? It might freak you out, but God's in control.
だからウクライナの話とかって見たら、もう最近戦争とか見たら、まあビビる、怖がる人もいるかもしれないけど、神様がすべてそういうことも
収めてるって。
すべてご計画通り。
It's all according to his plan.
だから祈るべき。私たちの心を神様の御心と合わせるために祈るべきですよね。
And we pray so that our hearts line up with God's heart. And we pray for peace then. Because God is a God of peace, right? He doesn't like war.
そして平和のために祈るべき。神様って戦争とか好きじゃないでしょ。
We pray for the, you know, I prayed for the church in Ukraine, you know?
ウクライナにいる教会の、兄弟姉妹のためにも、まあ、選手もよく祈ってたけど。もう政府とかリーダーたちのためとか。
Pray for leaders, pray for governments. And then, out of that, you know, God gives us opportunities to talk about Jesus more.
で、そこから、イエス様のことを伝える機会とか、神様が与えてくださるとか。
Again, remember this saying, I know this is a long introduction, but remember this saying, if you fear God, you don't have to fear anything else. But if you don't fear God, you're going to fear everything else.
まあこれイントロはちょっと長いけど、こう要約してこういうことみんな覚えてほしい。神様を恐れたら他の人を恐れる必要ない。でも神様を恐れなかったら、すべて、神様以外のことすべて恐れるようになる。だから、終わりの日に何が起こるかってこれから見ます。だから2節3節。
So we're going to see what's going to happen in these last days. So let's look at here verses 2 and 3.
私はすべての国々を集め、彼らのヨシャファテの谷に連れ下り、私の民、私の譲りイスラエルのためにそこで彼らを裁く。彼らは私の民を国々の間に散らし、私の地を自分たちの間で分配したのだ。彼らは私の民を、くじ引きにし、少年を渡して、友情を得、少女を売って酒を得て飲んだって。
He says that God's going to gather the nations to judge them.
神様が裁かれるために、すべての国々を裁かれるために集める。どこですかね？ここ、ヨシャバテの谷って書いてある。
Where it mentions this Valley of Jehoshaphat. Now, you can look on your map, you're not going to find it.
ま、地図探したらないんでしょ。ヨシャバテの谷っていうところは。
Jehoshaphat means Jehovah judges.
ヨシャバテっていう、まあ、名前の意味は神様が、エホバが裁かれるっていう意味。
So what we see here is God's going to gather all the nations of the Gentile nations and those who are against him in the world, and he's going to judge them.
だから、神様信じてない人たちとか、国々とか、違法人の国々とかを神様がみんな集めて裁かれるって。
Actually, later on we're going to see in verse 14, it's called the Valley of Decision, of God's Judgment.
まあ後で、14節の方とか見るとね、見るときね、これ、判決の谷とも名付けられてるんですよ。
You know, here's the thing, right? In reality, when it comes to God, every human being makes a decision so that when we stand before God, God's going to make a decision on that, right?
まあ実は、すべて世界のみんな、一人一人がね、決断しないところが、といけないことがあるんですよね。その決断で神様の判決が下るんですよ。
When it comes to heaven or it comes to hell, everyone has to make a decision.
だから天国行くか地獄行くか自分で決断しないといけない。
When it comes to having your sins forgiven or having all your sins judged, you have to make a decision.
だから自分の罪が許されるか、罪がすべて裁かれるか、それも決断しないといけないんですよ。
And God sent Jesus to the earth to die on the cross to take the punishment of that sin, right?
で、神様が御子イエスをこの世に送って、 で、十字架で私、その罪を許すために自分の血を流された。だから、
すべて
負ったでしょ。
He conquered death, right? 死に打ち勝ったんですよ。But in order to receive that, people need to make a personal decision. でもそれを受けるために、一人一人が個人、一人一人個人的に決断しないといけない。
得ないといけないんですよ。
In order to receive forgiveness, right? That's the decision. And that decision you're going to take. And when it comes, when everyone comes before God and stands before God, God's going to make His decision based on that decision. で、何かを決断して、決心して、で、みんながいつか神様の前に立ってるとき、私たちの決断によって、神様が判決を下さるんでしょ。And you look at God's judgment here, we see the people decided, we see it, we keep seeing this, but the people just kept ignoring God, they kept doing things their own way.
もう何度も何度も同じ、まあ繰り返して同じことが起こってるけど、神様の裁きが目の前にあったのに、みんなが自分のやりたいことしただけ、神様を無視しただけ。
It said they divided up God's land, right? この神の地を分配したって。In other words, God said, this is your land, this is how you're supposed to do things. And they're like, ah, we don't care, we'll do it our own way.
例えば神様がイスラエルに地を与えられた全てとか、こういう風にとか。みんなまあどうでもいい。自分のやりたいことをしたいからって。
You know, I look at it like God's given us life, God's given us blessings, all these things, and we're just going to ignore God. Right?
例えば神様に恵まれて、神様に命とかいろいろ与えられたのに無視して自分のやりたいことでするだけ。
We see also it says here that we see there's no value of human life actually, right? The way they treat their kids.
まあ子供のこの接し方とか見るともう、まあ命とかに何のこの価値とかを持たなかったってわかるでしょ。
Did you know that you can learn a lot about society by how they treat their kids?
まあみんなご存じてると思うけど、子供への接し方で社会のことはよくわかる。
You know, we need to be nurturing our kids. We need to be, not treat them like commodities, right? Like we see here.
ちゃんと養うとか、教育する必要があるんだけど、こっちを見るともう本当にもう商品のように扱ったでしょ、子供たち。売ってたんじゃん。
Jesus says, if you're going to cause your kids to stumble, it's better if you put a millstone around your neck and go jump in the deepest part of the ocean. In three of the Gospels, Matthew, Mark, and Luke, Jesus said that.
あの、福音書のマタイ、マルコ、ルカ、全部に書いてあるんですけど、もし子供とかをつまずかせたら、自分の首に石臼をかけて、海の深いところに、沈んだ方がいいよと。
Right? How do we treat our kids?
どうやって子供たちとかを接してんの?
For me, I mean, I work with kids, right? We're teaching English. まあ英語やってるから子供とよく関わってるって。And I read stuff like this and I think, we could do a lot better.
で、もう関わってるからこういうところとか見るともうもっとうまくいけるかなって。
You know, I think of the past couple years, again, because of COVID and everything, I hate to say it, but as a society, we've been sacrificing our kids.
もうこれ言いにくいかもしれないけど、例えばコロナの関係でもう最近、もう2年間ほどを社会としてね、子供を犠牲にしてきたんで。
To save ourselves.
自分を救うために。
Or to save grandma and grandpa, right? Supposedly.
まあだから、いわゆる、ばあちゃん、じいちゃんを救うためにとか。
And you look at if you look at the pandemic as a whole and things like masks and fear and vaccines and, you know who's been influenced the most? Kids, actually. But you don't see it in the news. They don't report it in the news.
だから、ワクチンの話とか、マスクの話とか、まあいろいろ、こういう話、恐れ、恐怖の話とか、一番影響されてる社会の部分は子供でしょ、実は。でもニュースとかそういう話出ないでしょ。
And you can read, you can just go online and look.
people post the rise of kids committing suicide. Kids, elementary school kids. Depression. All because of the adult fear and self-preservation. It might be my opinion, but.
検索したら、わかると思うけど、小学生、自殺してる小学生とかも増えてるんですよ。うつとか、うつ病とか、いろいろ精神の病気とか。ただ、恐れと、大人の恐れと自己保存のためとか。
You know, when you think about sin itself, that's what sin is. It's fear and self-preservation, right? We don't want to yield to God. Because I want what I want.
もう、まあ、罪自体のことを見ると、この恐れと自己保存のことですよね。
Fear and self-preservation, pride. Pride
とか。
And I'm not saying that, again, I'm not talking about this stuff as if, look what's happening here, we're doing the same thing. No, no, these guys were selling their kids for sex and alcohol. You know, it does happen, you know. What do we call it? Child trafficking, human trafficking and stuff. But, you know, it's good to think about it, you know? Pray about it.
で、だから、今見るとね、この子供を、このセックスとアルコールのために、なんだっけ。まあ、売ったりしたんでしょ。代償したにしたんでしょうね。これ見たら。だから、ここ、今はそこまで行ってるよって言ってない僕は。でも、やってる人はやってると思うけど。でもこれ人間の堕落でしょ。But it's the depravity of man, you know, it's not much different. あんまり、まあ、本当の元を見ると変わってないと思う、そういうことって。
And it comes from sin and idolatry.
で、すべて罪と偶像礼拝とこに基づいてる。
Because even though God's given us the ability to love as He does, especially with parent and children relationships, right? When we're only thinking about ourselves, we throw everybody under the bus.
で、もうよく言うんだけど、神様が、もう神様の愛、アガペ、なんとか私たち味わす、その味とかを指してるんでしょって、例えば親子愛が神の愛と一番近いって何度も言われたことあるでしょ、言ったことあるでしょ、僕は。それなのに、プライドとか罪と偶像礼拝とかがあったら、他の人のわがままのことだけをして、他の人もね、どうでもいいと思うようになるでしょ。
And these people,chose, because they chose not to obey God, then they didn't obey God, they didn't honor God, they didn't honor God's people, and God is going to have to gather them to judge them.
で、この人たちは本当に残念な話ですよ。でも、神様、敬わないことだけがあって、その民もイスラエルも軽んじた。だから、いつかエホシャパテの谷に集められた。集められるんでしょ。裁かれるために。じゃあ、続きまして、4節から8節。Let's read verses 4 to 8.
すると、シドン、またペリシテの全地域を。お前たちは私にとって何なのか、私に報復しようとするのか、もし私に報復しようとしているなら、私は直ちに速やかに、お前たちへの報いをお前たちの頭上に返す。私の銀と金をお前たちが奪い、私の素晴らしい財宝をお前たちの神殿へ運び、ユダの人々とエルサレムの人々をギリシャ人に売って彼らの領土から遠く離れさせたからだ。見よ、私はお前たちが彼らを売ったその場所から彼らを呼び戻し、お前たちへの報いをお前たちの頭上に返し、お前たちの息子娘たちをユダの人々に売り渡す。彼らはこれを遠くの異邦の民、シェバ人に売る。主は
言われる。All those who mistreated God and mistreated God's people would be judged.
だから神様と神の民を不当に扱った人たちとか速やかに裁かれるって書いてある。
If we mistreat Israel, it means we don't trust God.
イスラエルを不当に扱ったら神様信頼してないって同じことですよね。なる。
You look at anti-Semitism in the world. You know where the greatest instances of anti-Semitism occurred? In atheist and communist countries where they don't want to recognize God.
だからこの、世界には反ユダヤ主義っていうことがあって、で、歴史とか見ると一番その大きな迫害起こったところとか見たら、無神論が強いところとか、神様信じてない国とか、中国とか、前のロシアとか、そういうところですよ。反イスラエル。ユダヤ人主義って。
And sometimes, ヒトラー、ドイツとかヒトラーとか。And sometimes, well, all the time, it's because they don't want God's way, right? It's kind of jealousy, if you think about it.
で、神の方、やり方ってもうダメだからってもう妬んでるかもしれない。やきもち焼いてるかもしれない。
イスラエルが民の国なのに私たちはって思ってるかもしれない。Israel is God's people, but what about us? In fact, even churches now, there's within the Christian, not God's church, but within the Christian world, there are people who look down on Israel. Israel, you missed God'sCall already. We took your, the church takes your place, Israel. They believe that. It's not good.
まあ、教会世界、クリスチャン世界の中にもある人たちはね、例えばイスラエルが神様の恵み、神様の愛とか全部見逃されたんだから、代わりに教会が入ってる。だから、聖書を読むと、神様がイスラエルの約束とか見ると、それを、イスラエルを取って、教会を入れたらって、入れ替えたらって、一番バッチリだよって信じてる人がいる。良くない。It's not good.
Trusting God means holding God's people in high regard.
だから神様信じて信頼したら、神様の民、イスラエルもしっかりと、
まあ、敬わないといけないみたいな、大事にしないといけないと思うんですよ。
But these people, they mistreat God's people, and not only that, they think they can fight God and win, right? How crazy is that? だから、神のため、イスラエル不当に扱っても、扱って、そして神様と戦えたら勝てると思ってるんですよ、みんなは。
And God says, will you retaliate against me? You think you can fight me? If you do, let's go. Let's see what happens.
だから神様は私に報復するって聞いたんでしょうね。報復するって思ったら、じゃあかかってこいと。そこまで言ってないと思うけどね。でも私は直ちに速やかにお前たちへの報い、お前たちを頭上に返すって。
One truth, God wins.
一つの真理しかない。神様が勝ち。神様が勝利ある。イエス様勝利ある。
You know, we live in this world that has all this relativity, you know.
もう今の現代とか見ると、この相対的な考えを教えてたくさんあるでしょ
?The more and more truth is being lost because we just change it to whatever we want.
現実変えようとして、もう相対的な見方があるから、そう、変えようとしてるだけでしょうね。
All kinds of stuff. いろんなこと。I mean, recently, again,things like genders and sex, right? Now there's not just man and woman.
例えば性同一性とかって最近もだから男女だけじゃないでしょとかって教えてるでしょ大学にものすごく教えてるんですよ
People think whatever we say, if I say it enough, it's the truth.
だから何か言ったら 言った通りが真理だけだよって思ってる人がいる
I tell you what, just because you say you don't believe in God and you live like there's no God doesn't mean God doesn't exist and you won't be judged.
もうだから神様なんていないよ。で、神様がいないように人生を過ごしてたら
神の裁きとか逃されるよって思ったら、正直バカなことだけ。
If I say the wall doesn't exist and I run full speed at it, who's gonna win?
壁ってないよ、ここ。壁ないよ。ここ壁ない。みんなここ壁あると思うけど、壁ない。ほら、走り出したらどっちが勝つ？僕でしょ、これコンクリートだ。勝てない。
There's one truth.
真理って一つしかない。
And God is just, and God is going to do everything according to that truth.
で、神様は正しい、義だから、すべてその真理通り、なさるんです、すべてを。
You know, and so God has to judge at some point, because He's righteous, だ、いつか裁かないといけない時もあるんですよね。God's heart is not to judge everyone.
神の御心って聖書に書いてあるの、みんな裁かれることはない、わけはないんですよね。
He loves everyone. He would rather forgive sin. He would rather be in heaven with everyone.
だから裁くことよりもみんな悔い改めてほしいんだ。みんなと永遠に一緒にいたいんだ。
And I've said this before, but, you know, when you really think about it though, if people don't want God now, why would they want God for eternity then? Right? That's your choice.
で、僕前も何度もこう言ったんだけど、もし、今、神様なんていらないよって思ったら、じゃあなんで天国、死んでから天国に行きたいの？神様とずっといるから。
I'm so reminded, you know, to pray zealously and earnestly for people who reject God, because they're going to get judged.
もうだから熱心に神様否定してる人、いらないって言ってる人のために祈るべきですよね。裁きがあるからって。
You know, let's pray. Let's pray for those people that they can soften, God will soften their hearts.
だからその人たちのために祈りましょうよ、熱心。で、神様がその心を柔らかくするためにとか。で、神様も本当に明らかに明確にその真理を見せられるようにとか。
That God can show them clearly His truth. And that God can use us to show His truth.
そして神様は私たちを用いて、その光とか照らせるため、輝かせるためとか。それは神の御心だからですよね。それは神様の御心でしょう。私たちは救う力ない。
You know, we don't have power to save, but God's heart is to save.And you know, I think about stuff like this because, you know, we don't like rejection and persecution.
で、もちろん、拒絶されたらとか、迫害されたら嫌でしょ、みんな。
But if you tell someone about Jesus and they reject Jesus, they're not rejecting you.
でも誰かにイエス様の話をして、で、それをいらないって言ったら怒ったら、で、私たちをリジェクトしてないんで、神様をリジェクトしたから祈るしかない。
Very, very simple principle here. Do not be deceived. God is not mocked. Whatever a man sows, that's what he's going to reap.
だからもう簡単な原則があるここですよね。思い誓いをしてはいけません。神を侮れるようなことではありません。人種まけば刈り取りもすることになる。
And we're going to see all these people there. Sadly, that's the seeds they sown.
なんか本当に残念なことだけど、今の予言とか将来の話をとか見て、みんなそういう種まいたからそこにいる。そこにいる。じゃあ、9節から13節。Let's go 9 to
13. 国々の間でこう叫べ。聖戦を降伏せよ。勇士たちを奮い立たせよ。すべての戦士たちを集めて登らせよ。あなた方の好きの剣に、あなた方の釜を槍に打ち直せ。弱い者に、私は勇士だと言わせよ。周りのすべての国々よ、急いできてそこに集まれ。主よ、あなたの勇士たちを下らせてください。諸国の民は立ち上がり、ヨシャバテの谷に登って来い。私がそこで、周辺のすべての国々を裁くために座につくからだ。釜売りよ。借り入れの木は熟した。来て、踏め。踏み場は満ちた。石亀は溢れている。 彼らの悪がひどいから。
You know, these guys are going to fight God. We know this, we can read this more in detail in Revelation 16, right? It's called the Battle of Armageddon. They're in the Valley of Megiddo.
だから国々が集まってきて、神様戦うために来るんですよね。で、だから黙示録16章とか読んだら、ハルマゲドンって、メギドの谷の方の戦争とか、戦いってそういう話ですよ。イズリエルの谷。
You know, it's really incredible that man thinks they can beat God. Don't you think?
人間って神様と戦って勝てるって思ったら、それ、なんかおかしいんですよね。
You know, if you read like Psalm 2, Psalm 2 says, why do the nations rage and the peoples plot a vain thing? The kings of the earth set themselves and the rulers take counsel together against the Lord and against his anointed, saying, let us break their bonds in pieces and cast away their cords from us. For he who sits on heaven shall laugh. The Lord shall hold them in derision. That's what's going to happen. That's Psalm 2 verses 1 to 4.
今、詩編の2編の1節から4節。なぜ国々は騒ぎ立ち、もろもろの国民は虚しいことを企むのか？なぜ地の王たちは立ち構え、君主たちは愛ともに集まるのか？主と主に油注がれた者に対して、さあ彼らの枷を打ち砕き、彼らの綱を解き捨てよ。天の御座についておられる方は笑い、主はその者どもをあざけられるって。
People think, oh, I'm gonna fight God. You know, if one of these little kids come back from Sunday school and they want to fight me, I would laugh.
まあ子供の、小さい子供がもうこのメッセージの後戻ってきて、で僕と戦おうと、かかってこいって言ったら僕はね、笑う。
It's funny, when David fought Goliath, what did Goliath do?
ダビデがゴリアテと戦ってた時、ゴリアテは何をしたか。笑ったでしょ？いざと。
It's ridiculous. And yet we do it. That's how stubborn we are.
でもそういう考えがあるって人の頑固さでしょ？
It says, it's feudal man who beats their plowshares into swords and their pruning hooks into spears. In other words, we think if I make weapons, I can change God's plan.
だからあなた方のもう隙と剣にあなた方の鎌を槍に打ち直せって書いてある。だから、武器とか作ったら神様の心を変えられるよって思ってる人が。
Or man that says, I'm strong, right?
で、無駄な人間とか弱い人に、私は勇士だと言わせよって。これ、なんていうんですかね。自己確認みたいな。
It's like self-confirmation. You tell yourself you're good enough, and you're strong enough, and you can do anything. No, you can't.
自己確認っていうのはね、みんなはね、いや、私は強いよ。何でもできるから。俺のママが何でもでき、頑張ったら何でもできるから言ってるから。で、それは嘘だよ。できないことたくさんある。だから神様が必要だ。
That's why we need God.
Positive thinking, right? このポジティブで、プラス思考みたいな考え方って。
It's crazy, actually.
これ愚かでしょ、そういうことって、right?
Hey, I don't like God, so think, just idolatry in itself is crazy.
偶像礼拝自体もおかしいでしょ？もう私は神様は嫌。だから、もし助けが必要な時、自分の手でなんか神様作るよって。何の益があるのって、それは自分が何もできないとき、自分が作ったものが助けてくれるって思ったらおかしいでしょ。
Oh, I don't like this God, because he's bossy. So when I have problems and there's stuff I can't do, I'm just going to use the God I made. What? It's irrational.
不合理だ。
But throughout history,People have tried to erase God.
でも神様消そうとしてる人がいるってわかるでしょ
Now, there was a German philosopher, right? Friedrich Nietzsche. And he said, God's dead.
まあ、ドイツの哲学者、有名な哲学者がいて、フリードリッヒ・ニーチェ。ニーチェって聞いたことあるかもしれない。もう神様死んでるよって言った。
Someone made a shirt. The front says, God is dead.
ニーチェ。誰か T シャツ作ったんで、前は神は死んでるニーチェ。後ろはニーチェは死んでる神って書いてある。In the back it says, Nietzsche is dead, God. 後ろの方が正しい。
The back is correct. You know, there's an 18th century French philosopher named Voltaire, right? You guys have ever heard of him?
みんな、ボルテールっていう、まあ、18世紀の、フランスの、この哲学者がいて。
When he was alive, he said, in 100 years, the Bible is going to be wiped off the face of the planet.
彼が言ったのは、生きてる時にね、100年後、聖書がなくなるよ。誰も信じないから。
But then he died, and then 50 years after his died, his house and all his printing presses were used to distribute Bibles.
でも、ボルテルっていう人が死んでから50年経って、自分の家とか、自分の印刷機が聖書を作って配るために使われたんだ。
Make no mistake, God wins.
間違いなく神様が勝つ。
You can't fight against God. Even Paul spent how many years of his life fighting God, and Jesus shows up one day and goes, Paul, why are you kicking against the goads for?
パウロ自体も、まあサウロだったその時でも神様と戦ったんですよね。で、イエス様がなんで蹴ってるのこっちの方に行って。
So many people have tried. And in the end of the world, to the very end, people are going to try. And Jesus is going to go like this. Dink. And boom, everyone's gonna, don't say that, but it's gonna be like that. He's not even gonna break a sweat.
世界の終わりまでイエス様と戦おうとしている人がいて、で、イエス様ももう本当に汗もかかないんですよ、もう。こうやってみんなが裁かれ、亡くなる。And God's gonna judge, 判決下すでしょうね、ここで。
He's gonna judge them.
Let's go on 14-17, 14-17。判決の谷には群衆また群衆。主の日が判決の谷に近づくからだ。太陽も月も暗くなり、星もその輝きを失う。主はシオンから吠え、エルサレムから声を上げられる。天も地も震える。主はその民の酒どころ、イスラエルの人々の砦である。あなた方は知るようになる。あなた方の神、主であることの私が、主であるこの私が我が聖なる山、シオンに住むことを。エルサレムは聖なるところとなり、他国人が再びそこを踊ることはない。
Here we see the valley of decision. ここ判決の谷って書いてある。If you're here, if you're here, I hope not.Or anybody's here in this valley of decision, it's too late to make your own decision.
もしこの判決の谷にいるみんな、私たちいないかもしれないけど、いたら、もう、決心する、この決断するチャンスがもう遅すぎる。神の裁きしかない。
There's only God's judgment.And God's gonna decide who's gonna be judged and who's gonna be shown mercy.
だから誰が裁かれ、誰が憐れまれるのかとかを神様は判決するよ。
And it's simple. で、複雑じゃない。If you receive Jesus, repent of your sin, you're gonna be shown mercy.
イエス様を信じて罪を悔い改めたら、憐れまれる神様に。
If not, you're going to be judged.
ではなかったら裁かれる。
If you believe in your heart that Jesus is Lord, or actually if you confess with your heart that Jesus is Lord, believe in your heart that God raised him from the dead, you're saved.
だから口からイエスを主と告白し、心で神はイエスを死の中から蘇らせたことを信じるなら救われる。でないと救われてない。
And if not, you're not. You know, we're going to read to the end here. We're going to see what happens after this day of the Lord, after the great tribulation. Jesus is going to come back and set up his millennial kingdom.
じゃあ最後まで読みたいんですけど、ここを見るとね、これイエス様の再臨の話だから、
主の日、大患難の終わり、終わったら何が起こるかって書いてある。もうイエス様が再び来て、千年王国とかを、樹立するけど。じゃあ最後まで読みます。Let's read to the end. From 18, 18節から。その日には山に甘い葡萄酒が滴り、丘には乳が流れ、ユダの谷川の全ての水が流れ、泉が主の宮から湧き出て、シティムの渓流を潤す。エジプトは荒れ果てた地となり、エドムは荒れ果てた荒野となる。彼らのユダの人々への暴虐のためだ。彼らはその地で、咎なき者の血を流した。しかしユダは永遠に、エルサレムは世々にわたって人の住むところとなる。私は彼らの地の復讐をし、罰せずにはおかない。主はシオンに住む。
Says here that God's going to bring restoration, right? 神様が回復をもたらすって。Total restoration. もう完全な。And we see the land's going to be fruitful again.
だから、実り豊かになるとか、すべてが。甘い葡萄酒とか、滴るとか、丘には乳が流れてくるとか。
Right? There's going to be milk flowing and new wine. Flooded, lots of water. たくさん水とかが流れてくるでしょ。You remember when we were in Ezekiel 47 and, God gave Ezekiel the vision of the future temple and he says out of one of the gates underneath all this water is going to come out.
まあ、Ezekiel 47章学んだ時、将来の話だけど、神様がその神殿、再び建てられた時、門から、の下から水がだんだんだん、どんどんどんどん流れていくって。
And it says, Ezekiel 48 verses 8 and 9. This water flows towards the eastern region, goes down into the valley, enters the sea. When it reaches the sea, its waters are healed. And it shall be that every living thing that moves, whether the rivers go, will live. Wherever the rivers go, will live. And there will be a very great multitude of fish because these waters go there for they will be healed and everything will live wherever the river goes.
今、エゼキエル47の8節、9節読むんですけど、彼は私に言った。その水は東の地域に流れていき、アラバに下って、海に入る。海に注ぎ込まれると、そこの水は良くなる。その川が流れていくところ、どこででも、そこに群がるあらゆる生き物は生き、非常に多くの魚がいるようになる。その水は入ると、そこの水が良くなるからである。その川が入るところでは全てのものが生きる。
And we read this and we're like, okay. You know what the sea here is talking about? It's talking about the Dead Sea.
まあ、ここ海の話があるんで、どの海か知ってる？これ死海の話ですよ。
I've been to the Dead Sea once. It's pretty dead.
僕一回死海行ったことある。もう死んでる。
There's nothing there. But there will be.
でも将来予言通りこういう風になるよ、豊かに。
That's the work of God.
これは神様の働きだから。これは回復する神様の働き。
This is the work of a God who restores.
もう癒す神。祝福する神。Who blesses, who heals, who provides. Just God. 全てを与える神。正しい。God forgives. もう許す神も。
The Bible says God is merciful, He's gracious, and He's long-suffering and abounding in goodness and truth.
もう聖書には神は憐れみ深く、情け深い、怒るの遅く、もう恵みと誠に富んでるってだから寛容あるよ。
And for those who trust in Jesus, who repent of their sin,This is exciting stuff.
だから、悔い改めてイエス様信じて、これを読んだら、もう、ワクワクするの。したい。
Because no matter what happens, God's with us.
何が起きても、起こっても、私たちに、神様が、共におられるから。
And He pours out His Spirit upon us.
で、私たちに、聖霊様を注いでくださるとか。
The day of the Lord is at hand. Again, does that freak you out? Or does that excite you a little bit?
もうだからもう、主の日が近いんだって。 それどう？ビビるみんな。か、ちょっとワクワクするって。
We can heed what Joel's writing here. だからヨエルのことをこれを読んで聞き入れられるでしょ。
Seek God daily. 毎日神様を求めよう。死体求めようって。Right? That's the big picture. 大きなこの全体像のこと。
Love Jesus.
イエス様を愛しよう。
Love Jesus, love God's people, right? Love Israel.
だから神のためイスラエルも愛しようよって。
Love the church, love others.
教会とか仲間たち、教会仲間たちとも家族も愛しようよって。
It's a choice. You can tell I'm not a Calvinist.
僕カルビン主義じゃないって分かってるけど、これ自分で選択することですよ。
And when it comes to that time of decision, when we stand before the Lord, He's going to say, well done.
そして私たちの判決の日が来たら神様からも。神様よくできたって言うよ。なんでよくできたって。私の御子イエス様を信じてるから。
Because you believe my son.
Let's pray. お祈りします。